代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第61回2010年4月11日収録分です。はい、皆さんどうも、明けましておめでとうございます。
はい、はい、2010年来ました。
はい、来ました。ついに0年代。
現代問題何年目なんですかね。
3年3年やったのか。まあそれなりに続いてます。
そうですね。
はいはいはい。まあちょこちょこね、最近は更新ペースを落としつつですが、
はいはい。
まあ無事にお互い来てるという感じで。
うん、ええ。
はいはいはいはい。
そうですね。
この前の収録が、ちょっとまあドタバタした中、文学フリマが終わってからだったんですが、まあ、お互いそれぞれ、年無事に越して、今また収録という感じですか。なんかありました、マリンさん、年末年始。
いや、もう年末年始は、前からここでちょこちょこ話してる、藤沢の市民討論のプロジェクト。
ああ、はいはいはい。
あれですね、本番が1月30日なんですよ。
ああ、もうじゃあ。
もうすぐで、それでその、まあ、イベントの、
はいはい、
本当にあれなんですよね。イベント開催のための、仕事もしなきゃいけなくて。
はいはいはい。
だから、SFC が会場なんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうそう。はいはい、で、SFC にどうやって来てもらうかっていうので、バス予約したりとかさ。はいはい、あと、案内の人何人立てるみたいなのとか。はい、あと、お昼ご飯どこに注文するとかね。そういう、もう、完全に、文化祭係みたいな感じなんですけど。
まあまあまあまあ、陰性とかはよくね、やる仕事
です。やるんですよね。
まあそういうイベント関係とか、学会事務とかね。
そうそうそう。
仕事が回ってくるという。
そうなんですよ。で、まあ、でも、ね、やっぱりね、プロジェクトっていいなと思ったのは、基本的に文系って、
はい、
研究は個人ベースじゃないですか。
はいはいはい。
だから、まあ、いろんなみんながいる研究会で発表とかしても、うん、やっぱり自分一人でものを考えている時間が圧倒的に、まあ、長いのに対して、やっぱりプロジェクトっていうのは、まあ、一人でできない大きなイベントができるっていうのもあるし、大きな研究とかイベントができるっていうのもあるし、あとやっぱいろんな人とブレストを常にしながら、資料とか報告書とかを作っていく。うん、それで、やっぱりね、いろんな人のを、寄せ集めると、
はい、
この人何章やってとかね、例えば報告書に関して。ってやると、すぐに10万字とかバーンって行くんですよ、
ね。おー、すごいね。
だから、やっぱり一人でやるっていうとさ、10万字ってもう、相当ね、しっかり書かないとできないんだけど、はい、本当に2、3週間でみんなで一生懸命やって、集めて編集したら10万字みたいなさ、わかりやすいところだと。
はいはい、
うん、だからそういう意味ではやっぱりかなり多くの人数がインテンシブにやると大きな成果がね、分量的にっていうのもあるし、まあ質もやっぱり議論しながら、
まあ、ものとして集まるっていうのは重要だよね。
そうそうそうそう。
それ何人ぐらいでやってる？
コアメンバーがまあ5、6人、
うん、まあまあ、
で運営みたいなの合わせると、学生だけで、まあ、20人ちょいかな。で、藤沢の職員の人にも手伝ってもらうんだけど、本番は。で、まあ、それ足すと、結構。
まあ、相当な。
うん。5、60。
はいはいはい。
で、その5、60人がどうやって動くかみたいなのを、みんなで相談しながら、作ってるっていう感じで。で、今、ちょっと個人研究ストップしちゃってるんだよねっていう。
まあまあまあ、それはしょうがない。
だそこをね、うまく、みんなに、下の子たちに引き継ぎながらっていうので、第1回目の企画なんで、本当マニュアルとかもないんですよね。だから、 そもそもアメリカで始まった実験みたいなイベントなんですけど、日本でやるのが2回目なんですよ。それでちょっと前に神奈川でやって、でその後うちがやるっていうので今やってるんですよね。
なるほどね。
はいはいはい。でまあそれが1月30日に終わったら、まあだいぶ現代問題僕の方は取りやすくなるんです。
本当に、はいはいはい、
うん、あ、まあ、どうですか西島さん。
僕も1月いっぱいで予定はだいたい終わるので、2月にちょっとまあフィールドワークに行く予定がないこともないので、その間はちょこっと、まあでもそんなにあれなんですけど、うん、まあそれ以外は2月3月は動けるので、またペース戻していけるかなっていう、うん、
そうですね、戻してやってもいい、
はい、大丈夫ですね、
はいはい。
そのマリンさんの話もちらっとあったんですけど、
はい、
僕の方も、手伝ってきまして、そのイベント
を、お、
はいはいはい、僕の方はね、もう終わったんですよ、
はいはい、
昨日一昨日、今
あなんかバイトっていう風に言ってたやつ、
そうそうそうそうそう、
うんうん、
2010年の、1月9日10日で立命館でやったイベントの、うん、翻訳学の、行方という、まあ、国際カンファレンス国際会議があって、うん、まあ、要は 翻訳に関する、まあ、実践をしている人とか、まあ、あと翻訳に関する、まあ、いろんな文学や人類学、思想とか、あと、ポストコロニアルやオーディオビジュアルとか、まあ、本当にいろんな角度から、うん、翻訳っていうテーマについて、うん、取り上げた会議、
うん、
はい、それで、ね、その翻訳学の行方というイベントがあったんですが、うん、
はいはい、
はいはいはい、まあ、これを企画したのが、佐藤ロスベアグ奈々さんという、まあ、僕の、先端研の矯正領域っていうところの、まあ、先輩に当たる方で、う
ん、なんか名前がさ、
はいはいはいはい、
ロスベガス奈々さん、
ロスベアグ
佐藤ロスベアグ、
はい、奈々さんという方、まあ、奈々さんでいいんですけど、
はいはいはいはい、
この奈々さんという方が実は僕とマリンさんの、まあ、共通の実は先輩に当たるという、
え、明星
はい、高校が、はい、明星学園出身の、
あ、本当、
はい、方で、
素晴らしいじゃないですか、はい、
まあ、明星生らしいといえばらしいですが、非常に事務能力の高く企画力が高い方ですね。
それはさ、もう、はい、明星 の星じゃないですか。
はい。はい、この方は、アイヌの研究者ですね。
うん、
チリマシホとか、チリユキエの、まあ、アイヌの、アイヌ文学とかを、日本語に、まあ、翻訳っていうか、まあ、しながら、活動した人の、まあ、研究とかをされている方なんですが、その人がかなり国際会議に、まあ、バンバン出ていって、それで人を引っ張っていって、それで立命館でやるんだっていうので、翻訳学って日本ではまあ、かなり初めての、まあ、希望ぐらいの翻訳学っていう枠組みでは初めてっていう、まあ、希望ぐらいの、そのいろんな各国から人を呼んで、それでなおかつその単に聞きに来る人も海外から来る人もいたりとか、まあ、なかなかすごいイベントだったんですが、まあ、それの、裏方を、僕とか、まあ、要は後輩たちがまあ、バイトも兼ねてね、いろいろしてたんですけど、まあ、それこそ本当に、まあ、タイムキーパーとかさ、録音とかデジカメ撮影とか、まあ、そういうレベルのことをや会場設営とか多かったんだけど、その国際会議とか国際学会の雰囲気とか、そのパネルでのトークとか、あとそのポスターセッション、
うん
うんうん、僕はポスターセッションってほとんど初めてに近いぐらいで目の当たりにするの、ポスターセッションっていうのは知らない人に 言っておくと、まあ、その学会とかで要はなんか壁新聞みたいなのを作って、それの前で発表者が説明して質疑応対するみたいな、まあ、パワーポイント
、壁新聞の方が分かりにくいんじゃね、
分かりにくいかな、いやなんか、まあ、まあ要はだから、なんだろう、パワーポイントとかが、まあ、張り付いてる感じでもいいし、まあ、とりあえず、まあ、プレゼンをする用の、ビジュアルを、まあ、ポスターで作って、うん、でそれで立って、まあ、説明するみたいな、横に立って説明しながら質疑応対するみたいな形とかも結構してて、あ、こういう形で発表するんだとかっていうのとか、うん、まあ、それぞれいろんなジャンルの分野の、発表が聞けたので、日本の伝統芸能とかについての発表もあったし、あと面白かったのが、まあ、ちょっとうち の先生でもあるんだけど、まあ、山下陽英さんっていう、方の発表で、冬ソナの翻訳について、
はいはいはい、
冬のソナタの翻訳について、ね、うんうんうん、発表された方がいて、それどういうことかっていうと、うん、日本でさ、まあ、韓流ブームのさ、まあ、引き金になった冬ソナなんだけど、それがその韓国語のニュアンスとその日本語のニュアンスが結構その違って翻訳されてしまって、韓国の家族社会、封建的な家族社会が反映されてなかったり、逆に日本の、ジェンダーみたいな再ジェンダー化されてたりするっていう話で、例えば韓国だと儒教の影響で、どんなにその子供が怒って親に何か言うにしても親に対しては敬語を使うらしいんだよね。
へえ。
でもそれがその冬ソナでそういう場面が翻訳された時に、うんうん、子供が怒ると親にもなんとかだろうとかっていうふうに言う、
うんうんうん、
俺がこうなんだからなんとかだろうとかっていうふうに言うと、でさらに、そのニュアンスというか、その日本語だと、男言葉と女言葉みたいな形で、男だと俺で、語尾がだろうとかだぜとか、まあ、そういうので翻訳されてたりとか、うん、女言葉だとなんとかなのよとか、まあ、ちょっと塩らしく丁寧な口調になってたりとかっていうので、結構ニュアンスがだいぶ変わってきたり、あと、まあ、韓国の、独特の事情のニュアンスみたいなのが日本だと伝わりにくいので、そのなんか曖昧な形で、翻訳されて、うん、まあ、感情移入ある意味ではしやすくなってるんだけど、
うん、
日本の文脈に引きつけて翻訳してしまうみたいな、まあ、そういう問題をどう捉えるかみたいなね、
うんうんうん、
話とか聞けて、なかなかいろんな本当に角度からの
面白いね。
そう、
でもさ、多かれ少なかれさ、うんうん、韓国なんてまさに儒教って話あったけど、はいはい、そういう意味ではさ、その、まあ、日本との差が出やすいところがあるわけじゃん。で、口調も、例えばアメリカだったら、
うんうん、
敬語ってあんまり使わないとかね。だからそこはさ、なんか俺は最近特にそう思うようになったんだけど、うん、その翻訳ってで、すっごい、うん、重要な作業で、
はいはいはい、
かつその翻訳者ってやっぱり第二の著者だなっていうふう
に、はいはいはいはい、
うん、そのなんていうのかな、例えばさ、ドラマとかだったら、うんうん、基本的にはまあ、より日本人が感情移入しやすく、のめり込みやすく、違和感を感じないように、
うん、
多分デフォルメって、はい、デフォルメって言い過ぎだけど翻訳するはずなんだけど、
うんうん、
専門書とかの場合って、うん、やっぱり、まあ、難しい内容をそのままっていうのが基本じゃないですか。
はいはいはい、
役者って噛み砕いちゃいけない、
はいはい
はい、うん、ところで、うん、それでよく専門書とかビジネス書の翻訳で、うん、取り上げられるのが、
うん、
山形博夫さんってわかるかな、
うんうんうんうん、
いろんな役で結構有名なんだけど、うん、ポール・クルーグマンっていうこの前ノーベル賞を取った経済学者の翻訳とか結構してるのね、
は
いはいはい、うん、それでクルーグマンは すごく一般書というか経済学者向けの本じゃない、その一般向けの本を結構書く人なんですよ。だからそういう意味で、まあ、すごく理論的にはノベル経済学賞を取るような人なんだけど、はい、一般の人に経済を分かってもらうのが、まあ、国の経済を良くする基本だみたいな立場で、それで割とさ、その自分の本の一般向けの本っていうのはもうベランメイク長みたいなそういうなんかあのスラングみたいなのを割と書いてるっていう風にその山形さんは言ってるので、でその山形さんの役っていうのもさ、もうあの何々なんだよみたいな感じな
はい、はい、
分かるみたいな、
フランクな感じ で、
はいはい、でそれはそれで、あのもしかしたら現状のニュアンスに近いのかもしれないけど、なんかわけわかんないみたいななんかテンションが全然違う、日本人が本読む時のテンションと全然違う、
はいはいはい、
あの感じだから、
はいはい、
だからそこはすごく違和感があったりとか、うん、あとやっぱり自分でもさ、訳しててわかるんだけどさ、そのある英語の単語に対して、やっぱ自分が使う訳語ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから他の人だったらこういう風に訳すかもしれないけど、自分はいつもこういう意味で使ってるみたいな、でそういう癖ってやっぱり積み重なって一つの本になると、同じ本でも違う役者でだいぶ、印象が違うっていう意味で、ドラマっていうのももちろんそうだけど、やっぱり専門書でも翻訳ってすごく大事だよね。
その別のセッションではさ、その例で例えばゲームの例があったんだけど、それ例えば日本のゲームが海外に翻訳されて出る場合に結構キャラクターデザインとかも一新されたりして、
アトムとかね、なんか
アトムとかもそうだし、
上がったりする、
いろんなゲームがそうなるんだけど、そしたら今度はそのアメリカで発売したゲームが日本にまた逆輸入されたりするんだって。
じゃあ
全くの新しい
アメリカバージョンの日本のゲームみたいな、
いや、まあ、だからそれはもう逆輸入で、まあ、元はなんか日本のゲームだけどアメリカで流行ってるアメリカのゲームとしてにまた輸入されてそれの翻訳版が出るっていうので、やっぱその翻訳をする、その文化的に翻訳をするっていうだけでそれがある意味でこう文化的な創造クリエーションが入ってるっていうのがやっぱりあるっていうのが、すごく分かる例だなっていう、日本の元のゲームとは完全に別物としてある意味扱われる、逆輸入されたゲームっていうのがね、それがまあ、だから本当に、まあ、翻訳者もそのマリンが言ったようなその態度の取り方、どの部分でその忠実であるべきか、忠
実を
入れるのか、ニュアンスを入れるのか、それとも分かりやすさを大事にするのかとか、まあ、そういういろんな態度が問題になってくるから、ね、まあ、そのあたりいろいろ翻訳っていう、
それはあれだよね、表明すべきだよね。
あ、それはね、
リテラシーの話でさ、
はいはいはい、
こういうところに注意しましたみたいな、
まあ、役者後書きのところとかでもいいので、
そうだね、役者後書きは、まあ、ね、基本的にはニュアンスのことは書くみたいだけど、でもやっぱりね、役者後書きってさ、役者解説みたいなのだとだいぶ長いけどさ、
はいはいはい、
後書きは本当 1,2 ページだからね。だからやっぱりちょっとね、その人の顔とかが見えないと、ね、あとこれからやっぱりさ、その翻訳ってなんか読みやすくなっていくと思うんだよね、その技術的にもさ、翻訳ソフトとかがすごい性能良くなってきて、それで翻訳ソフトで一回下訳したのをさ、バッとそのまあ、直していくみたいな、だからそういう意味ではなんか翻訳っていうのもまた技術とともに多少意味も、あとはそのテクニックとしても変わってくるんじゃないかなと思う、
でもなんか文章の翻訳だと微妙かもしれないけどね、
やっぱ難しいかまだね、
翻訳ソフトとかで使えるのはやっぱそのインタラクティブなというか、その、その場その場ですぐポンポンポンってこう返せる コミュニケーションは多分取りやすくなってくると思うんだよ。
うんうん、
こっちは日本語で打ち込んで、向こうは英語で打ち込んで会話が成立するみたいな環境には多分なってくるんだろうなっていうのはなんとなくイメージが湧くんだけど、それはまあお互いのなんか共通了解とかを探りながら、その相手に理解される地平みたいなのをこう、うまく探しながらポンポン変換してくれるけど、やっぱその文章になってくると、その、文章全体の構成とか、
うんうん、
もあるからさ、それはなかなか翻訳ソフトで、プログラミングできない部分が、
うんうん
まだだいぶ多そうだからね。
そういう意味では、逆に言うと職人技がまだすごく有効な分野ってことだね。
思います。技術とかに、だから技術書とかに関してはまた別だと思うけどね。
うんうんうん、
そうじゃなければ。
そうね、そうだね。
まあまあまあ、そういう感じで、お互いいろいろイベントに関わりながら、
だからですねちょっとまあうちらでもね、でかいことがいつかできればいいけど、
いいんだけどね。まあなんか公開収録込みでなんかイベントとかね。
ああ、そうだね。
まあ、そういうのでもいいし、まあ、あと、別に全然、学術的な、つながりで、ね。
うん。
やってもね。
そうですね。はい。学会、まあ、学会のね。
学会の、パネルで二人並んでとかね。
何学会だって話。
いやいや、それも作るみたいなね。
ああ、そこそこ。確かに。
はいはい。
はい、
はい、じゃあまあそんな感じで、テーマの方に行きますか。
行きましょう。
はい、じゃあ最初はじゃあマリンさんの方から今週のテーマをお願いします。
はい、はい、今週のテーマはリベラル全体主義かっこ仮松原構想についてです。
はあ、はあははあ、は。なん、リベラル全体主義、
主義、はい、
まあ基本的なところからなんだけど、リベラルっていうのは、まあなんか、割と自由なというか、進歩的なというか、なんて言うんでしょう、うん、リベラルっていうと。
まあ基本的には、進歩的、
うんうんうんうん。
で、かつ、まあ、いわゆる、保守派に対抗する勢力で、で、自由主義者で、
うんうんうん、
で、日本だと割と、まあ平等。
はいはい。
より
なのね。で、もう一つのキーワードが全体主義。
全体主義。
全体、
まあうんうんね、全体主義っていうのは、まあ、ナチスとか、
そのあたりだよね。
戦前の日本とか、
はいはいはい、
まあ、いわゆる個人主義と、
うんうん、
まあ、対峙するっていうとちょっと、またレベルが違うかもしれないけど、
うん、
まあ、独裁体制みたいな話ですよね。その、はい、要は一つのなんか、強固なイデオロギーとか、
はいはいはい、
あとはその中心があって、うんうん、まあ日本だったら戦前天皇だったし、
うん、
ナチスだったらまあヒトラーのナチス党だったわけ
で、うんうん、まあ、だから個人の自由じゃなくて、まあ国家全体で何かしようみたいな、なんかうまく回していこうみたいな感じだよね。まあなんかでもリベラル全体主義っていうとなんとなく近い言葉がその国家社会主義とかっていうような感じもするけど、まあ詳しい話はマリンさんに、はい、
うん、
お聞きしようと思います。はい、で、
はい、
どういうことなんでしょう。
で、まあ今日はちょっとコンパクトに話をしていく予定なんで、
はいはい、
だいたい45分間ぐらいの目標で話をするんですけれども、はいはいはい、まあこれはなんか僕がですね、今やっているまあプロジェクトだったりとか、
うん、
あとその昔からなんか民主主義とか資本主義っていうのの、まあ欠陥みたいなことですかね、うんうん、そういうものがずっと気になっていまして、
はいはい、
それでいろいろまあものを考えていて、
はい、
今回のプロジェクトっていうふうにさっき僕が言ったのは、
うん、
今の民主主義って基本的に、まあ、意思表明のチャンス、まあ、すごく多くの人にとっての政治とか行政に対する意思表明のチャンスっていうのは、うん、まあ、選挙しかないわけですよね。
まあまあ直接的にはね。
直接的には、
うん、
それで基本的に選挙以外の時は、うん、まあ、自分自身のまあ生活とか周りの、まあ、よく自分が関わっている 人たちとの生活の中でみんな過ごしていくと、
うんうんうん、
それで、まあ、そういう意味で選挙で意思決定をして、はい、それで例えば国政の場合は衆議院4年間、うんうん、その前日本で政権交代ありましたけれども、はいはい、まあ、そういうたった1回の選挙で4年間の政治の方向性が結構決まるというのが今の民主制の基本的な構造なわけで、
はいはい、
でそうなった時にその特に分かりやすい話で言うと、例えば今その問題としてよく語られるのが、うん、まあ、財政問題とか、うん、あとは環境問題とか、
はいはい、
あとはまあ景気ってあるわけですけど、うん、財政っていうのはまあ、国の簡単に言うと家計簿みたいな話で、毎年どれだけのお金が入ってきてどれだけのお金が出ていって、
うん、
それで昔からどれだけの借金してきたかみたいな、そういう話なんですよね。
はい。
うん。それでその財政の問題っていうのは、例えば今、あ、財政赤字問題だっていうふうに言っても、うん、実際に日本の借金がすごい膨れ上がって、うん、日本が破産危機になるというのは、もう20年後とか30年後の話なんですよ、おそらく。もしかしたら10年後かもしれないけど。でもともかく、4年間で、例えば選挙、鳩山さんか、麻生さん選ぶみたいな話の時に、今後まあ基本的には4年5年の話なわけじゃないですか。
そう
なった時に、例えば20年後どうなるかわからない。どう、もしかしたら20年後問題化するかもしれない財政問題について、その今の選挙で意思決定、するときに、うん、財政問題ちゃんと考えて意思決定しないとなっていうふうには基本的にならないわけですよね。
まあね。
うん。ただ、例えば、子供手当あるとかさ、うん、高速道路無料化とか、
うん、うん。
うん。あとは、まあ、その、自民党の、うん、まあ、イデオロギーがいいとかさ、
うん、
やっぱりそういう、その自分と関心の近かったり、自分の利益と近い、基準で、
うん
うん、民主主義の意思決定ってやっぱりなされる傾向にあるんですよ。
うんうんうん
うん、で、それの、まあ、典型的な例っていうか、わかりやすい例が、既得権問題。
はいはい。
で、それで、まあ、既得権って結構難しい言葉で、
うん、
要は何だって既得権になっちゃうわけですよね。例えば僕らが今、今の日本の財政状況で、
うん、
すごくまあ日本って借金をして重ねてるわけなんですけれども、はい、その借金をしてるっていうのは要はその自分たちが、うん、国に納められる税金よりも多いサービスっていうのを国から要求してるわけですよ、
はいはい
はい、だからその要は収入と支出のバランスが崩れちゃって、うん、支出が多くなってその借金をまあ将来世代に先送りする形で、
うんうん、
将来世代が借金を返すっていう形で我々は今国のサービスを得てるわけですよね、
はいはい、
うん、だから要はその今国にやってもらってるサービスで、うん、例えば高校が今無償化になるとかね、
はいはい、
あとは小中学校は基本的に授業料ないとかさ、うんうん、でそういうのももしかしたら5年後10年後当たり前じゃなくなるかもしれないわけですよね。で小中学校、僕たちの頃は、無料だったと、
うん、
私立以外は、
はい
は
い。
だけど、それを有料にしないと、国の財政としてやっていけないみたいな話になった時に、
はいはい、
その、無料がいいっていう人って多分いっぱいいると思うんですけれども、
まあそれはね。
うん。もしかしたら改革派に、うん、いやいや、お前ら既得権だろ、みたいに言われて、
はいはい、
で、結局その、既得権対、まあ、改革派みたいなフレームワークで、はい、そのお金の使い方っていうのが論じられちゃうわけ。
は
い、そういうその問題ってすごくいっぱいあって、
うんうんうん、
その、わかりやすいところだと、公共施設。
はい、
で、前西島がちょっと話してたけどさ、
うんうん、
西島のお父さんがよく使ってるロッククライミング、
はいはいはいはい、
施設が、
はいはいはい、
民間委託になったと。
はいはい、そうですね。
で運営者が、民間になってから使いづらくなったと、
はいはいはい、
でそれも要は 細かい視点で見ると、
うん、
民間委託になって、サービスが落ちたと言われるが、うん、だけどそれで、うん、営業的にはもしかしたら黒字になったかもしれない
と、
うんう
ん、まあ、経費と節減とか、まあ
うん、節減でね、
はいはいはいはい、
でそうなった時に、うん、使ってる人からすると、うん、サービスは良くなったと、
はいはい、そうです
ね、で何とかしろってなるけど、うんうんうん、その市全体で見たら、うん、そこの経費が浮いたことによって別のところにお金が回って、うん、どうかの誰かが、うん、得をしてるかもしれないみたいな、うんうん、でそういうふうに考えていくと、うん、その自分の目先と かよく関わっているところの問題っていうのが、うん、なんていうのか、改革とかによって悪くなった場合に、
うん、
もしくは悪くなりそうだという場合に、うん、やっぱり抵抗するわけじゃないですか。
まあそれは、まあ、大体そのなんかサービスをしようって言うんだったらその受益者がいるわけで、
そうそうそう。
でそれサービスなくそうとしたらその受益者はね、抵抗するよね、うん、まあそれが既得権って呼ばれちゃうわけだけど、
そうそうそうそう。それで例えば事業仕分けなんかもそんな問題なんですよね、
はいはいはい、
うん、だから例えばスポーツ選手がさ、
うん、
仕分けられちゃったと、それでこれじゃあ我々 の、
はいはい、
その合宿費とかが出ませんと、
はいはい、
オリンピックの練習できませんみたいなね、はいはい、そういった時に、まあ、そういうふうに言ってますが、
うん、
君たちはむしろその別のところに使われるべきお金を自分たちの合宿費に当ててたんですよみたいな、ね、
はいはい、
そういう話もできるわけで、
まあ、要はその他の、お金使うべきところがいっぱいあるはずのところの中であえてそこにお金を使う理由がないとなかなかねっていう話だよね。
でそうなった時に、
うん、
もうその自分の周りとか自分の、
うん、
利益、
うん、
利害みたいなところで、うん、やっぱり人間って判断しちゃうんですよね。それで、うん、スポーツ選手とかもさ、
うん、
俺結構恥さらしだと思うんですよ。自分で、
はいはいはい、
お金ないと何もできませんみたいな話じゃないですか。それで、なんか偉そうだなと思ったんですよ。ちょっとそこは違和感があって。は
い
は
い、だから、金くれて当然みたいな。
そうそうそうそう。
はいはい、
それで、なんで私たちのところから、
はいはい、
取るんだみたいなね。はい、それで、いや、もちろんさ、切るときっていうのは、相当の理由がなきゃいけないと思いますが、だけど、やっぱり今のさ、その、日本の全体状況を考えたときに、どこにお金を入れていくかっていう判断を、すると。で、政権が変わって、金の使い方変えますと。お金の流れ変えますって言ったときに、やっぱりそこは、いろんな流れの中でね、自分のところが削られて、
はいはい、
その中でその削られた中でどうするかみたいな、
うんうん、
やっぱりそういう判断をみんなができるようにならなきゃいけないと思うんですが、やっぱりそれが難しいですよね、
うん、
それはもうさ難しいの当然で、
うん、
その、まあ、マインドセットを本当にみんなで変えないといけないぐらい大きな変化だと思うんですけれども、
だからまあその蓮舫さんのね詰め寄ってくるのに対しても真正面からこれがなんで必要なのかっていうのをしっかり受け答えしないといけないわけだよね、
うん、そうそうそう。でまあさ、そこはいろんな、ね、研究者なんて特にさ、
はいはい、
いろいろ仕分けられてまして、
はいはいはい、いろいろ
ね、課金費とかですね、
ね、
日本の研究予算として最も大き
い
メジャーなところがガバッと若手のところから削られるという、
まあ、若手からしてみればたくさんもらってるところよりも少ない取り分が少ない若手を保護してくれっていうふうに思うんだけど、まあ、それもしっかり、まあ、プレゼンしていかないといけないんだなっていう
のが、そうそうそう、で、まあ、最後はやっぱりさ、プレゼンロジックじゃなくて価値観みたいなところもあるからね、だからそこは例えば民主党だったらでもさ、その、はい、要は子育てとかね、そういうところで売ってるわけで、
うん、
それだったら若い人エンパワーしなきゃダメだろうっていうね。
うん。
まあ、そんなところ話しても、話すと、狭いところに行ってしまうんだけど、まあ、すいません。だからこういうところで、やっぱりその、今の国家みたいなものを考えたときに、
うん、
お金の分取り合いになっちゃうと。
まあそうだね。
うん、で右肩上がりの 時代ってやっぱり日本にもあったわけで、はいはいはい、その時はさあのお金渡すところが増えてく時代だから、
まあ、減ることはないよね少なくとも
減ることはないんですだから
衝突も起きにくいというか
そうそうそう、はいはいはいうん、だからそういう意味では非常にまあ幸せな幸福な何十年っていうのがあって、うん
まあ、足りなくてもか頑張ってればいつか増えるみたいな感じ
そうそうそうそう、はいだから日本ってやっぱ難しいなと思うのは 戦争で一回アイデンティティクライシスになったじゃないですか、
はいはい、リセットされてね、
はいうん、それでゼロになはもう本当にゼロになっちゃって、はいはいはい、それでゼロになったところであのもうすぐに高度成長が来たから、はいはい、今その高度成長時代の日本みたいなのがさ、うん、やっぱり今の日本人の意識の中ですごく大きいと思うんですよねうん、うんうんだからその高度成長で戦争に負けてアメリカ の,、うんあのまあ、要は安全保障上の非合化にあってみたいなそういうさまざまな特殊な要因が重なった結果、うん、なんかうまくいってきた非常になんか幸運な国で、はい、それが今シビアなところに直面した時に、はい、ちゃんと対応できるのかどうかっていう、うん、その今までの日本はね、戦前とかはうまく対応してきたのかもしれないけど、うん、その歴史が断絶しちゃった中でやっぱり厳しい状況に今置かれて、はい、そこからどう誰が把握縛って反転していくのかみたいな、うん、そういう話、うん、やっぱり重要になってくると思うんですよ、
はい
うん、それでちょっと最初に話を戻すと、うん、やっぱり民主主義っていうのが、うん、普通にやってたら、うん、まあ最大多数の最大幸福みたいなところに落ち着くと思うんですよね、
はいはい
うん、だから要はその時の有権者の中で最もこういう風な政策がいいと、うん、最も人気の高い政策を、まあ、いっぱい言っている政党が当選すると、
はいはいまあ、ポピュリズムじゃないけど、
まあまあ、ポピュリズムだよねでそれをやっぱり回避するのって一筋縄じゃいかないことで、
まあね
うん、だけどポピュリズムでずっとやってったら、はいはい、国はやっぱり中長期的な問題には対応できないんですよね、
まあ、破綻するまで
回り続ける、ね、そうそう金使っちゃう、
うんうんうん
うん、とかあとは環境もねやっぱり、うん、全く気づかないけど、
うん、
普通に開発してたら環境がもう、はい後戻りできないような状況になっちゃったとかさ、でそういう意味でその中長期的な状況を今想定して未来の世代のためにどうするかっていうのを考えなきゃいけないんですよ民主主義の中で。でもそれはやっぱり今普通にやってもそんなにうまくいかないと、うん、だからそれをどうするかっていうのは僕ずっと問題意識を持っていたところで、はいはい、特にもろにそこは政策にも関わってくるんですよね。だからそもそもの民主主義の問題でもあるし、うん、必要な政策が選ばれないっていう問題、
はいはい
うん、でもあると、うん、だから本当にもういくらいい中身を作ってもそれを政策を決めるための決め方っていうのが、うん固定されていると、うん、やっぱり同じような結果が出ちゃうっていう話なんですよね、うんうん、でこうなった時に、うん、もうこのまま民主主義だったら、うん、どうしようもないかもしれないと、
はいはい、
うん、やっぱり思う人が出てくるんですよね、
うん、
それで例えばその今の日本の問題っていうのが 何なんだっていう時に、うん、俺がさっき言った全体主義みたいなさ、
はいはい
まあ、共同体主義とか、
ほうほうほう
まあ、全体主義とはちょっと違いますけど、まあ、古い言葉で言うと、まあ、国家主義的な、うん、その日本人の、
はいはい
源、はい、根源ってなんだみたいなさ、うんうんうん、それでその日本人っていうのは実はその欧米的な、
はいはい、
婦人主義にそぐわないとキャラクター的に、はいはいはい、それでその資本主義も民主主義も基本的には、西欧の、まあ、個人主義とか近代の システム転換の中で、うん、政治のシステム、経済のシステムとして定着してきたと。うん、まあ、でそれを前、うん、日本に、うん。あ、どうぞどうぞ。
ああ、まあ、そういう、その、欧米の、まあ、伝統の上にある種、できた、あの、その
制度。
そうそう、制度で、その、ある意味、最近の批判としては、その、西洋が作り上げた近代っていうのは、あくまで実はその西洋のすごいローカルな文化の上に立っていて、うん、それがまあ輸出されちゃったんで、いろんなところでまあ歪みができてるみたいなこともよく言われたり、してますよね。まあ、そういう感じで、まあ、日本にはもともとそういう、個人主義的な伝統とか、まあのはそんなにはなかったという。
うんうんうん、でそれはなんかやっぱりいろんなさ、日本論みたいなものを見ていくと、はい、うん、その寄り合い文化とかさ、うん、あとはその、まあ、寄り合い民主主義っていうのが一番言われるところなんだけど、はい、結局その日本って多数決にしない、村のね、うん、あの会議みたいなのも結局多数決にしないで、はい、3日3晩寝ないでみんなで議論をして、はい、それで最後なんか全員一致みたいな形で答えを出すみたいな、うんうんうん、でそれが日本的意思決定の特徴なんだみたいなことを言ってる人もいるんですよ、うんうんうん、で僕はまあそこまでは言わないんだけど、うん、そのやっぱり日本が今戦後あの貫いてきたような価値観とか、うんうん、あとその日本の戦後民主主義とか資本主義みたいなものを支えてきたものをやっぱり一旦ちょっと考え直さなきゃいけないと思っていて、でそうなった時にじゃあ何があの参考になるのかっていうところで、あの僕が面白いなと思っているのが、システム理論、ルーマンのシステム理論と、あとはまあ、複雑系って言われる世界観なんですけど、もう単純に言ってしまうと、システム理論とか複雑系っていうのは、うん、例えで言うと、うん、北京で蝶々が舞うと、うん、それが回り回って、うん、カリフォルニアでハリケーンが起こるっていう、例えがあって、うんうんうん、バタフライエフェクトっていうんですけど、はいはい、これはあの複雑系の、まあ、あの一番有名なというか、うんうんうん、わかりやすい例えで、はいはいはい、どこかですごくどこかわからないけど、どっかで小さな変化が起こったら、それが延々と続いていって、至るところで相互連関を起こしていって、最後すごく大きな、結果につながるっていう。まあ、要はだから、すごくちっちゃな、あの、出来事が全体に大きく影響してくるっていう、そういう世界観なんですよ。だからその、個人と全体をすごくまあ近い、うん、ものとして、まあ、近いって言ったらあれなんですけど、うん、もう関係性が強いものとして捉える、うん、あの考え方で、うんうん、でルーマンのシステム理論もまあそういう面があって、そのシステムっていうのは一番単純に言うと、うん、何かインプット、システムの中にインプットがされて、それがなんかシステムを通してアウトプット、なんか結果が出てくると。だから、その、例えば日本っていう制度、日本っていうシステムがあったときに、その僕が日本でこういうことをするとこういう結果になる、みたいな。あとその、例えば、僕と西島でやってる現代問題、これもシステム的に考えられて、僕と西島が現代問題でこういう、現代問題っていう、まあ、器、システムを使ってこういうことをやると、こういう結果が生まれるみたいな。だからその、様々な、枠組みっていうのが、例えば日本っていうレベルでもあって、世界っていうレベルでもあって、組織っていうレベルでもあるんだけれども、それがその僕らが何かを行動を起こして、それがその制度を通してなんか結果を生むと。でそれはすなわちその僕らの行動っていうのが何かシステムによって何らかの形に変換されて、それがまた別の人に影響を与えるみたいな。
なんか
そういうその、うん。
はいはい。